ベンジャミンバトンね。
ベンジャミンバトンな、もうタイトルとどんな話かなんとなく知ってるけど見たことないかった映画やな。
まあ相変わらずのいつもの系統の映画ですね。
いつもの系統。
これもうあのチャンスの時間で、
うん、
チャンスの時間でバーニングツッコミ選手権っていうのがあって、
うん、あ、千鳥の番組だよね。
そうそう、千鳥の、うん、あのアベマでやってるね。
うん、
で見取り図が出てきた時に、
お、
まあ、リリーが、
お、
何やったっけな、ボケの内容忘れてんけど、
うん、
なんか私こう見えて5歳ですみたいな感じのそのボケをやったのよ。だからそれに対してとりあえずバーニングツッコミ選手権っていうので、もうそれにどれだけ力強くツッコめるかっていう選手権のコーナーがあって、
うん、
そう5歳ですに関して、まあ、1人目ツッコんで、うん、2人目ツッコんで、うん、で最後最後森山がツッコむっていう。
ああ、そうなんだ。そう、
あの その3人一斉にやって、うん、ちゃんとそのバーニング度が上がっていけるかっていう。だから3番目に一番強いツッコミ入れなあかんっていうそのコーナーなのよ。
いや面白いな、その企画考えた人天才やな。めっちゃ面白いその企画。
そう、バーニングツッコミ選手権でやって、その時に森山が言ったツッコミが、うんうんうん、ベンジャミンバトン2023って言ったの。
大正解やな。
ああ、すごいねっていう。
すごい。
ほんまに見たことあるのかは知らんけども、
うん、そうね、
多分で、うん、そのベンジャミンバトン2023で面白かったと思えるぐらいには多分この名前とどういう話かだけ広まってるんやろうなっていう映画っていう。
あ、本当やな。確かにそうだわ。
そういう場で出してもウケるものに、
そうやな、
もう名前としてはなってますねという話ですね。
わ、うん、かるわかる。そのお笑いでもね、こう出してウケるくらい名作ってあるもんな。
そうですね、もうみんなが知ってるというか、そうそう、こういうもんでしょっていうのだけ知ってると、まあそれの筆頭でもあるでしょうし、まあでも原作自体は1920年代に書かれてるので、これはそう、グレート・ギャツビーを書いた、スコット・フィッツジェラルドの短編小説ですね、もともとが。
ああ、あの華麗なるギャツビーの。
そうそうそう、華麗なるギャツビー。
あ、同じ人なんだ。
同じ人ですね。そう、1920年代というのはまあそういうな、まあ失われた世代ですよね、うん、ロストジェネレーションと言われる第一次世界大戦後のこの流星期の中で、
うん、
それでもいろいろな問題をはらんでいて、その後第二次世界大戦に続くっていう、戦争に勝ったんじゃないの俺たちっていう時代の話なので、
動乱の時代なんや。
そうそうそうそう、いろいろな社会的なね、うん、いや、まあテーマというかメッセージみたいなのも含まれてるように見えて、すごく普遍的なメッセージの話ですから。
そう、普遍的なメッセージだらけやねんな、この映画、うん、ね、大事なこといっぱい言ってた
本当にね、
うん、
その数奇な人生とはどんなものだったかという話を、う
ん、はい、
はい、見ていきましょうと思います。
はい、
はい、ということで、本日のドラスビは、ベンジャミン・バトン数奇な人生では、タイトルコールお願いします。
はい、せーの、サブカルのぬかるみ。
第126回、ベンジャミン・バトン数奇でそしてありふれた人生。いや、名前をこれ、
うん、
俺もなんかなんで知ったか覚えてへんねんな。
あ、そうなんや。
なんでこの映画を知ったかっていうのがわからんくない。なんかいつの間にか知ってたよな。
俺、うん、俺でもなんか2回くらいこの映画と出会ったというか、うん、きっかけあって、1回はね多分、
うん、
劇場放映時に CM かなんか見たんじゃないかな、
うん、
うわ、なんか変わった設定のお話だなって思ってて、
はいはいはい、
そういうお話があることは、
うん、
なんか頭にあったけど、タイトルは一切入ってなくて、
うん、
でその数年後に、まあ、それこそその仲間内の会とかで誰かがツッコミ的に出したんちゃうかな、ベンジャミン・バトンって。
あ、
で それな先輩だったからそれ何ですかって言ったら、いやあのじいちゃんで生まれて赤ちゃんになっていくやつやみたいな、ああの多分俺が予告編だけ見たことある、うんうん、あの映画だで繋がった、
はいはいはいはい、
でそういうだからそういう設定とタイトルだけまさしく知った状態でずっとい
やでも結構そういう人はまあ多分今でも多いんじゃないかなとは思うよ。
あ
なんとなくだけど配信もされてるし、まあもういつでも見れる映画にはなってるけれども、
うん、そうね、
なんかやっぱりなんか それだけ知ってると、そのおじいちゃんで生まれてきて赤ちゃんになって死ぬみたいな話だけ知ってると、
うん、
だってそれってオチやんか、なんというか。
そうやねんな、わかるわかるわかる。
話の軸だし、ああそれが面白いんだろうなって思っちゃうと、
うん、
見ない映画だとは思うんだよね。
いやそうそう、
うん、でもねこれ見てみると、うん、別にそこ主軸じゃねえしっていう話なのね結局これ。
そうなんすよねもちろんこの、
うん、
なんていうの、この不思議な体質上にいろんな不思議な経験をさすることにはなるやん、はいはい、ベンジャミン・バトンって、うんうん、それは俺も多分こういう話になるんやろうなってちょっとさ予想してみたこととかあるのよ。だから多分、
はいはい、
あのヒロインが出てきて、
うん、
このあの途中くらいでは同じぐらいの年齢だけど、そこからどんどんまた離れていくみたいな、
うん、
離れた年齢で出会って途中同じになってまた離れていくみたいなことはあるやろうなって予想はしたけど、やっぱそれ以外にもさ、はいはい、例えば本当に7歳ぐらいの時かな、まだベンジャミン・バトンがちょうどもう、うん、まだ見た目は全然おじいちゃんで、でも、うん、杖一本で歩けるか杖なしでようやく歩けるかになったぐらいの時に、
はいはい、
あのそうベンジャミン・バトンで最初お父さんに捨てられてるやんか。
そうですね、
捨てられてるんだよね。でそれをあのクイニーっていうあの黒人の人が拾ってくれて育ててもらうねんけど、でそれはしばらくして歩けるようになって外の世界に出ていった時に、
うん、
その自分を捨てたお父さんとこう声をかけられてさ一緒に飲むことになるわけ
よ、ね、そうね飲みますね。
そう、あそっか、この7歳でも父親ともう酒飲むみたいなシーンもそれはできるかとか、
うん、
あのその前にはその前売春宿行ってるしね。
あそうやね、
そうそう船長と、あそういう経験もこの7歳でするみたいな話になるんだっていう。
7歳やったっけあの時、15、6じゃない、
あ15、6かな、
だってその後タグボート乗るやんか。でタグボート乗ってる時に船長から17歳だなんだとかって言われるやん、うん、確か違ったっけ。
あそうか、じゃあこれそれくらいかもしれない、う
ん、日本で杖ついてる時ぐらいがあの一桁の年齢だと思うね。
あそうだそうだそうだ、あとこれ間違えた、うん、その時はあの黒人の人にそう連れ出してもらう時やわ。
そうね、ピグミーとかですね。あれピグミーの話とかも あんま知らないと分かんないなとは思うよね。
そう、俺もあんまり分からんかったなその黒人の方だからさ、途中なんか、うん、あのバス乗ってる時に、
はい、
あの子供たちにチラチラ見られたりとかするシーンとかは、
ね、まあ、それではないんですよね。あれ実はあの黒人だからチラチラ見られてるんじゃなくて、ピグミー族だからチラチラ見られてるんですね。でピグミー族って何かっていうと、平均身長が150センチ台の黒人の部族があるんです、
うん、あ小さいんだ、
はい、だから檻の中に入れられてたみたいな話があるの。
そうだ、猿と一緒に過ごした話してるわ、
うん、そうピグミー族っていうあの本当に、まあ、少数部族というか、
うん、
ちゃんとしたその部族があって、平均身長が150とか140ぐらいなのよ、うん、だから成人男性と並ぶと、うん、成人男性の腰とか腹のあたりぐらいまでしか身長がない一族なのよ。部族というか種族、
みんな
種族っていうわけじゃないけれども、うん、確かね、そのピグミー族には、遺伝子の中にそういうなんか性質が入るものが混ざってるかなんかで、
うん、
あのそこピグミー族って言われる人たちは基本的に全員本当に平均身長がそれぐらいの、状態になるっていう遺伝子なのよ。
だから途中あの、うん、彼女できるやん、背高い彼女ができるって言ったけど、はいはい、あれは彼女が大きかったんじゃなくて、うん、その人が小さかったんや。
そうベンジャミンと同じぐらいの背丈だった段階でおかしいのよ、もそも
な。なるほど、
うん、そこがまあ、物珍しいとして見られるゆえんの一つなの。
そうかそうか、
日本人はやっぱり単一種族国家すぎてあまりそういうものが混じるっていう感覚がわからないと思うけど、
ああそうね
うん、それぐらいには違うものなんですよ人間って、っていうのもなんかちょこちょこ入ってきたりは実はしてるんですよね。
ああそうね、そっか、
うん、
そっか、だからそんな黒人だからじゃなくて、それ民族の人がベンジャミンに、はい、そうだ太ったやつ痩せたやつも、
そう
背が高いやつも白人も、うん、みんな俺らと同じで孤独なんだって言うんだ。
そうですよ、ベンジャミンに対してだからすごくメッセージのある話なんですよあそこって。
うわそこは今話を聞いて全然もう見返したいです
そうですね、やっぱあの1920年代の小説なので、うん、 英語小説。
そうだそう、
あの、なので結構正直教養が求められるシーンは多いですあの、
ね、
どちらかというとそのシェイクスピアの一文を引用したりであるとか、
あ、そうだ、あの、お父さんというか、
うん、あの育ての親というかね、あのクイニーの、ご主人と喋、る時にそうシェイクスピアの話が出てきたりとか、戯曲の話、オペラの話、ダンスの話とか、都会 と、田舎の方ってどういう差があるのかみたいな部分とか、
あーそっか、
うん、っていうのはその、うん、当時の本当に時代背景とかを知ってないとわからんやろみたいな部分はちょっとあった気がする
。なるほど。
うん、
だいわゆる今日本のだから、うん、なんやろ、地方と東京とかでもないや
ろ、ないんですよ。
ニューオーリンズの関係って
全然違うんです。しかも第一次世界大戦終わった後やし。
なるほどね、
うん、日本の高度経済成長期とかのレベルじゃないぐらいのなんか、
うん、
全然感覚が違うところの話っていうのはやっぱりまあもともとがね、まあ、アメリカの古典小説ですから、
うんうん、
100年ぐらい経ってるからね、だって書かれてから
本当だね、
うん、でもそのあたりをなんか、
うん、
まあ知ってたらより汲み取りやすいけれども、まあ、知らなくてもある程度わかるようにっていう映画にはなってた気はするね、うん、同じあの伝えたいメッセージ性はちゃんと伝わるような、
そうわかる、うん、今みたいにわかりやすいさ、なんていうの、本当、
うんうん、
教訓になるような名言みたいなのがさ、うん、たくさん散りばめられて、それはなんか本当100年経っても変わってないことがすごいよな。その100年前書かれた文章がさ、今、はい、こんな見てそうだよねって人生ってそうなんだよなっていうこと、いやそういうこといっぱい言ってく映画やんこれ、
まあ、そうですよ、
本当に名言だらけというかさ、
うん、本当にとうとうと語りかけてくれるというか、会話の中で織り交ぜてくれて、うん、であとやっぱあのベンジャミンがねそこまでこの饒舌なタイプではないので、
うん、そうだ、
いろんな人の話を聞く場面が多くて、
そうね、うん、そのピグミ族の、うん、あの人もそうだし、
うん、
その船長、船に乗ってくる船長の話も聞くし、
うん、
であのその船長のもとで働いてるときに、ではエリザベスともずっと話すしね、うん、そうで、そのベンジャミンの視点で本当にこういろんな人の、
うん、
いろんな人生についてね、
うんうん、
そう聞いていくのよね、それぞれみんな違う人生を送っていくのよね、
うん、なんか生まれも違う雰囲気としては、うん、多分フォレスト・ガンプに一番近いんじゃないかなという感じでしょうね。
いや俺も近いと思った、
今まで見てきた、ね、あのこのラジオで喋ってきた映画の中でいうと、
わかるわかる、
うん、
そのフォレスト・ガンプもね、あのだからバス停で喋ってる話だから、
そうそうそうそうそう
そう、そう全部こうフォレスト・ガンプの主観というか、
うん、
で進んでいくし、今回はだから、ベンジャミン・バトンが残した日記を、
うん、
その読んでいくっていう話だから、
そうですね、あそこの導入の部分とかもなんか、
うん、
あの見たことなかったら、ああそういう話なんやってなるよね。
な
あ、あなんか全然よくわからんおばあちゃんがしゃべ、ああそっからなんか思い出を拾っていくみたいな話なんだっていう展開になっていくし、
そうそうそう、誰と誰なんから
始まったのか、あれベンジャミン・バトンはどこってなるよね。
そうそうそうそう、
わかるわかる、あそこはいいですよね、なんかね、
うん、でもそれがね、その後々じゃあそのおばあちゃんはベンジャミンとでどうだったかっていうことね、うん、そう呼んでるその人もベンジャミンとでどうだったかっていうのがちゃんとこうね、あの回収されていくっていうかさ、
ね、徐々にこう種明かしがされていって、
そうそうそうそう、
うん、いいよね、ベンジャミンと、デイジーの、うん、あの布団じゃないか、ベッドの布団じゃないか、ベッドの下のこうさシーツの中でさ、
うんうん、
あの火をつけて、なんかお互いに秘密を一つ言い合いましょうみたいなあのシーンがあるやんか、
一番最初のとこだ、出会った、
うん、
まだおじいちゃんの姿のベンジャミンと子供の時のデイジーだね、そ
う
そ
う、デイジーだけがね、うん、こうベンジャミンがまだあなたって子供なんでしょってちゃんと分かってくれるっていうところとか、
あそうそう、あ僕
ところとか
それを、ね、
描写が丁寧ですよね、うん、であと子供になったらそうするだろうっていうことだったり、
うんうん、
をちゃんとその描いてるやんか、
あそうそう、
ベンジャミンがすごいなんか外に行きたがったり、うん、落ち着かない感じだったり、
そう、ね、
あの物で遊んだりする感じとかも、
うん、
まあ言い方悪いけどボケ老人のそれかって言われるとそうじゃないように見えるようにしてられるやんか、
確かにそうだわ、
見た目は老人だけれども、
うん、
動作とか興味の持ち方みたいなのがちゃんと子供っぽい、
そうね、その、
うん、持ち方っていう精
神性の部分は、
うん、
あの子供なんだっていうのが分かりやすく描かれてるよな、そう考えたらな、う
ん、なんか演出がいいですよね、あのあたり、
そうさっきのね、だデイジーとさ、
老人から生まれてっていうやっぱ、うん、まあねその設定の部分が面白いっていうところももちろんそうだけれども、
うん、
一番初めその生まれてもう長くないと思うって言われてるのがどんどん若くなっていって元気になっていくやんか。
そうそうそうやね、
うん、あれもなんか確かアカデミーの美術賞かなんか撮ってんのよね。
うんうんうんうん、
あの特殊メイクだったりとか、
あそうなんか CG とメイクでこうしてるんじゃなかったかな、
うん、なんかいろいろしてるはずなのよね確か。画面の加工というか、うんうん、まあ人の、うん、描写みたいなのもちゃんと変えてて、で
そうね、
なんかそこまで大きな問題として周りが扱っていないのも俺はちょっと面白いなとは思って見てましたね。
確かにね、
うん、
そうだよな、実際こんな人がおったらなんかな、なんか変な機関とかに連れてかれそうな感じじゃん。
まあ早漏症とかはねあるはしますけれども、
あ、
ま
あ、そうだから
現実にはない症状だからね。
そうね、ベンジャミン・バトンって調べようとしたら実話って出てきて、そんなわけあるかいって思ったからな。誰かが実話って思ったってことやと思って、
いてたまるかい。
そう、さすがにでたまるかと思ったな。
若返ることは絶対にないから、人間の細胞って。
そうだよね、
うん、
置いてく、傷んで置いてくばっかりやもんな、
はい、
でそれをやった映画なんだけどさ、
うん、
でももちろんこのベンジャミン・バトンは普通の人とは違う、なんていうの、あの亡くなり方をするわけやんか、最後赤ん坊になっていって、
そうですね、
でも後半その言葉が喋れなくなっていってとかさ、
うん、
あのおむつをまたするようになってとかってさ、入れ替えても同じになるのめちゃくちゃ面白いなと思ったな。
あ、そうですよ、
そう、
人間は絶対そうなるんですよ。
そう、
誰かの手を返さないと生まれてこれないし、死ぬこともできないんですよ、人間って。
そう、ね、そう、不思議な生き物だなと思ったよね。
そうなってるんですよね。
そう、入れ替えてもそこは一緒、
うん、
そしていずれ俺もこうなるんだよなっていうのをこうなんかやっぱこれずっと追ってくやん、
うん、
0歳から死ぬまでを、
うん、
だからもうあいつか死ぬんやなっていうのをさ改めてこう突きつけられた感はあるよね。
そうですね、で死生観っていうのは本当に大事な部分ですからね。
そのベンジャミンだけじゃなくいろんな人が出てくるけど、
うん、
本当に死ぬ時ってあっさり死ぬし、
うん、
自分が大事にしてるものなんかちょっとしたきっかけでヒュッとなくなってしまうよね、うん、みたいな、うん、儚さみたいなことをさ、
はいはい、
なんかあもう残酷だけどそうなんだよなって、
うん、なるほど、
自分とこう重ね合わせてこう、
うん、
自分が大事に持ってるあれもなくなってしまうかもしれんしなとか、
そうですよ、
いろいろ考える映画だったよね、
うん、まあなんというか、まあ、考えさせられるって言ってしまえばすごく簡単な気はするんだけど、
そう、
俺はすごくやっぱりこの、うん、数奇な人生っていう言葉が、
うんうん、
すごくいいタイトルだなと思ってて、ベンジャミン・バトンね、さっき言った通り本当に老人で生まれて赤ん坊になって死んでいくっていう部分はあるけれども、
うん、
やりたいこともあれば育ての親、うん、産んでくれた親、
うん、
からも愛されてパートナーにも出会えて子供ができて、うん、最後は自分を看取ってもらえてって、
う
ん、数奇でも何でもなく最高の人生なんですよ。
そう、で幸せな人生だよな、
うん、これを数奇と言わざるを得なかったっていうのが第一次世界大戦後だからだと思うんですよ。
おお、なるほど、そこにかかってくるんやな、
うん、で映画では特にそうだけども、
うん、
ベンジャミン自身は、うん、デイジーと、まあ、最終的にね、子供を作って、
うん、
家庭を持ったけれども、
うん、
自分と子供デイジ、自分とデイジとの子供プラス自分、若返っていく自分の面倒をデイジに見てもらうのはもう耐えられないということで姿を消すわけやんか、
うん、
子供の成長も見てかつ自分が過去愛していたパートナーっていうところがちゃんと今生活、幸せに生活をしているなっていうことも理解している、
しているな、
うん、これが数奇であるんですかっていう話やんか、そもそもが。
まあ確かにそうやな、
うん、で、うん、映画のエンディングで俺が一番好きなのは、
うん、
まあね、さっき病室で、まあ、冒頭の病室で喋ってたおばあちゃんと、
うん、
その娘っていうのがそもそもデイジーと、
うん、
キャサリンだっけ、
キャロラインじゃん、
キャロラインか、っていう、まあ、ベンジャミンの、まあ、奥さんと子供だったってことが後半でどんどん明るみになっていって、
そうだね、
でも最後、
うん、
病院がハリケーンに巻き込まれて、
うん、
まあ、まあ、なんか災害が起こるからっていうので、まあ、患者の移動とかが行われていくわけやんか、
うん、
でも デイジーの死に目にキャロラインは合わないんですよ。
ああ、
うん、
うんうん、
で
そうね、うん、
でキャロラインは途中で一回言うのよ。あ、キャロラインが言うんだったっけ、なんか同室の看護師かなんかに言うんや、看護婦かなんかが言うんだったか忘れたけど、あの、
うん、
私の友達は親の死に目に会えなくてみたいな話が出てくる。
言う、
でも出てくる。キャロラインはちょっと外が気になるからって出て行った時にデイジーが息を引き取るのよ。
そうね、
うん、で
そうだった、うん、
ベンジャミン自身は自分が息を引き取る時にデイジーがこう抱いてくれてるわけやんか。
そうやな。
でその時に目を合わせて、あの時確かにベンジャミン私のことを思い出したのってデイジーは言ってくれるわけやんか。
言ってくれる。
でそんなに幸せな人生を送れるっていうことで見守られる、見取られながら死ねるっていうこと自体がそもそも珍しいものなんですよっていう話だと俺は思う。
なる、そうか。
だってデイジーは見取られなくて死んだわけですよ。
そうだ、本当だ、はい、であそっか、他の死んだ人たちも戦争で死んだりとかやもん
な。そうやで、この話の中で死ぬ人って、
うん、
幸せな死に方でっていうか、まああの最高の死に方かって言われるとそうではなかったりすることがほとんどなのよね、
うん、でそうだ、クイーンにはベンジャミンに見取ってもらってないもんな。
うん、見取ってもらってなかったり。
そう、ベンジャミンがベンあの別荘家から帰ってきたらクイーンが亡くなったら知らされるから見取ってもらってないね、うん、そうだ、
見取ってもらってなかったり。
はあ、そうだね。
うん、だからそんなに大事な人を見つけて子供を残せて最後を見取ってもらえるってなんてレアケースなんでしょうっていう話だと思うのよ俺は、この話って。
あそうですね、うん、確かに。
だからこそなんかそこを目指さなきゃいけないというか、
うん、
っていう眼蓄のある話なのかなとか思ったりした覚えがある。
なるほど、こう鈴木な人生はこのベンジャミンのその体質の話じゃないってことや、
うん、全然関係ないと思う。なんか
なるほどね、そうだよな、
はい、タグボートのね、こうなんかそれぞれの乗員の生き方とか、
そう、あのそんなに出てこないのに、
うん、
結構丁寧にあのベンジャミン書いてんねん、何気に、
うん、描かれるでしょ。
そう、双子の2人は船では仲がいいけど他に上がったら喧嘩ばっかりしててとか、
うん、
名前忘れたけどな、彼の話し合いたいつも自分自身しかいなくてとかね。
はいはいはいはい、
そう、皮肉屋の誰々、そう、ちゃんと名前を覚えてんねんな、ベンジャミンで、どういう人が覚えてんのよね、
うん、
で日記に書くぐらいは大事な存在としておったってことやもんな、自分の中で。まあまあ
まあ、そうですね、大事というか、うん、というあなんていうんやろう、あの
印象に残ったようなとか、
なんかベンジャミンの視点として見すぎてはいけないと俺は思った映画だったんだよね、うん、なんか
はあ、
ベンジャミンが大事に思ったからその人は大事なんじゃなくて、
うん、
みんな大事なんですよっていう話だと思うのよ。
いや、そう、それはそうですよね、
うん、なんか、
はい、
そうです、主観的に見た上でみんな大事だとベンジャミンが思ったから、この映画の登場人物ってみんな大事じゃないような気はして、
うん、
みんなねそれぞれ生きてはいるからという話なんでしょうなという気はするよね。
それぞれ生きてて、なんかどの生き方をしててもいいんだよみたいな優しさもあると思うねんな、
うん、うんうんうん、
そう、本当に俺その一番その、
うん、
いろんな、あ、ここのセリフもそうだな、このセリフもそうだなってなる、だから一番俺この言葉が見終わった今の俺に刺さってるかなっていうのは、
うん、
ベンジャミンがあの娘に送った言葉、
うんうん、
で、あの、いつ始めてもいいんだ、変わるのも変わらないのも自由だ、最高でも最悪でも、もちろん最高の方がいいけど、驚きを目にし感じたことのないことを感じて、さまざまな価値観に触れてほしい、誇りを持って生きろ、道を見失ったら自分の力でやり直せばいいっていう、なんかいつでも始められるし、いろんなことはみたいな、
うん、
で変わっても変わらなくてもいいし。
ああ、なるほど。
そう、俺これ言葉がなんか大事かなって、
俺は覚えてなかったぐらいでした。
ああそう、
そんなシーンあったっけなって今思い出してる。あったあった、
そのなんかキャロラインがもらったこうハガキを読むシーンの中に出てくるんかな。
へえ、
うん、
物語の中でベンジャミン自身はすごく実は決断も早かったりするしね、うん、そもそも行動力はあるタイプの人間ですから。
そうだね、確かにそうだわ、うん、
17歳、まあ、15、まあ、10代後半にそのタグボートに一人で乗るっていう決意をして、
うん、そうね、
その過程で第二次世界大戦が始まって、
うん、ついてくるしな、ちゃんと、
はい、この馬は乗ってたら海軍に、前は軍人になると言われても降りずに、
うん、
タグボートに一緒に乗ってっていう中でもやっぱり戦争に巻き込まれて尊敬してるというか、まあなんでしょうね、一人の多分男としての先輩として、
ああそうだね、
うん、 タグボートの船長の死を見とって、それでもなんかああもうこの人生ってこんなに無情なものなんだっていう腐らずに、
うん、あそうだね確かに、あそうだな、あれを見てなお、
うん、
そうやな、まっすぐというかこう、うん、そうやな、落ち込んだりすることなく、
そうですよ、
そういうのずっと前向きなんだよな、
そうですよ、ベンジャミン自身はねずっとちゃんと前を向いてるんですよ、
そうだよね、で自分からさ動くしな、だから、
はい、
そのタグボートに初めて乗るシーンとかもさ、
うん、
なんか一人乗り組が足りんだけど誰か乗れねえかなみたいなこと船長が言ってたら、はいってすぐ手挙げて行って、
うん、
でそうかそうか、そこで船長仲良くなったらその番も一緒に飲みついていって、
うん、まあ前向きに現状に腐ってないよね、なんか基本的に、
あ確かに、
今自分は老いて生まれてきて体もそんなに強くなくてっていうところに悲観的にはなってないよ、そもそも、
そうなってないし、そうやな、だからみんなはだから年取ってるけど自分はまると違う体を持ってて、うん、明らかに自分はまると違うっていう、うん、そのああでもそう、そのなんていうの、自分の分かってもらえない部分があるわけや、みんなに、それでも、はい、そうやもんな、
そう
みんな俺のことなんか分かってくれないんだってなってもおかしくないもんな、全然本当は、
うん、
ならへんもんこの人は、
だからあの分からなくて当然だっていうのを理解してる人だと思うのよ俺は、ベンジャミンを、
あそうだ、だから自分のことは分からないよってセリフも出てくるもん、あ
なんていうか俺は基本的に共感をあまりしないタイプの人間なので、
そうだね、ドミニクはそうだね、う
ん、結局あの誰かの気持ちなんて俺が分かるわけないし、
うんうんうん、
分かったつもりになることはできたとしても、
そう、ね、
分かってあげられることは絶対できないなと思うタイプの人間だから、
うん、
だからあのベンジャミンのことを、
うん、
分かるよお前の気持ちはっていうキャラクターも出てこないのよ、
そうだ、
うん、
分かるわけない、
そう、うん、分かるわけないし、
うん、
っていうのが結構俺は大事なんじゃないかなって実は思ってて、
そうね、でベンジャミンの、
うんうん、
だこの体質でもちろん同じ体質の人出てこないから分かるわけないんじゃないよなっていうことよな、もう全人類みんなそうだよってことよね、
そうそうそう、あのやっぱり人間は基本的に自分の主観しかない世界で生きてるから、
そうですね、
うん、あの俺この前見たスピーチでね、なんかこの前でもないか、うん、結構前に見たスピーチでなんか面白いやつがあって、
うん、
これは水ですっていうタイトルのスピーチがあって、
面白そう、
あのまあ、アメリカの大学って卒業式とかにね、まあ、有名な人が来てスピーチする、まあ、あのジョブズが来てスピーチするとか有名やけど、
ああ有名やね、見たことある、うん、
あの何の大学やったっけな、なんかでも経営かなんかそんなを学ぶ大学に作家の人が来て、
うん、
スピーチをした話があって、
うん、
あの今からあなたたちは社会という名の平凡で退屈で繰り返ししか訪れない社会に、あの世界に足を踏み出そうとしているんですよっていうのをとうとうと伝えるスピーチがあるのよ、
うん
うん、説教とかそういうわけではなくて、
もう淡々とや、
そう淡々と、その今あなたがまあ仕事をして帰ってきて、うん、帰ってくる途中8時ぐらい、はいはい、スーパー寄って、まあ今日の晩飯を買って並んでる時に、うんうん、なんか前の列の方で騒いでるというか小銭探してる、うん、ちょっともたついてる人がいる時にイラッとして舌打ちをしたり、つま先をトントンとすることがあるかもしれないし、それはみんながやることだと思うと、うん、
はい、
でもそれはあなたの世界のあなたの主観として物事を全て見ているからであって、もしかしたらその人は、うん、そのもたついてる人は昨日、うん、親の介護があって疲れていて今日は今はもう疲労困憊なのかもしれないし、
うん、
レジの人は、気だるそうにやっているかもしれないけれども、子供を今朝預けてきて、父親と離婚調停中なのかもしれないし、
うん、
想像をして今この人はどういう状態なのだろうっていうことを選択することができるということ、う
ん、あーなるほどね、
その人がどういう状態なんだと思うこと、それを選べるっていうことしかこの世界に確かなものはないんですっていう話をして、
なるほどね、こっちが、うん、何たか用意して選ぶしかないんや、
うん、
そうね、
それができるということしか多分人間が共通して持てる確かなことっていうのはないから、うん、
はい、
あなたたちはこれからいろんな人と触れ合ったりいろんな社会に飛び出していくことになるけれども、うん、自分で何かを選択できるということだけ忘れないでください、う
ん、あ
自分の視界だけで自分の思考だけで全てを決めるのではなく、
うん、はい、
人それぞれも選択をしてそれを行っているということを理解して選択してください、いいですか、これは水です、これは水ですって言って終わるスピーチやった、
ね。そうか、そう、
なんかすごい、なんかそれを、そのスピーチを思い出した映画だった気がする。
ああ、そうね、そうかそうか、そうね、その今のもしかしたらそのケラルソーにやっているレジの店員はこんなことをしたかもしれないし、うん、に関しては途中デイジーが事故に遭うところをさ、
そう思うでしょ
めちゃくちゃ思い出した
思うでしょ。みんながそれぞれをしていなければこうは起こっていなかったっていうことで世界っていうのはできてるものだからっていう。
そうなんですよね。そう、どれか一つでも変わっていたらっていう、ね、うん、
デイジーは車にひかれなかったっていう。
でもそれはな、変えようのないことでな、どうしようもないことなんですよね。
そう、起こることは起こったことだから、うん、でベンジャミンは本当にその恨み事を言わないやんか、基本的に
言わない本当だね、
うん、
言わないな。
そう、そういう意味でも多分すごく、うん、あのそういうことを選択して言葉にしている人だなという気はするよね。
あー、そっか、それができる人なんだね、
う
ん、
できる人なんだと思うのよ。
見習わなあかんよな
まあでもね、そういう生き方っていうところが含めて数奇な人生なんだと思うのよね。
まあさ、それができる人も
珍しいよ、うん、珍しいよ、やっぱり結局っていう。
そうだよね、どうしても自分の主観にこう、
うん、
とらわれてしまうじゃないけど。
そうそうそう、でやっぱりあの、うん、自分の主観で利己的に生きることを良しとする社会だから今現状は基本的に。
うんうんうん、そうね、
わがままになって自分のやりたいことをやりましょうよっていうことを教えられるにもかかわらず、
うん、
人間の社会上では他の人のことを思いやりなさいと教えられるからズレが生まれるのよね
あ、
ここが難しいところなんだと思うのよね結局、
うん、
結局デイジーもベンジャミンも夢は叶えないわけですから。
いや、そうなんだよね。だから、うん、この映画の中にはそういうなんか相反したようなメッセージもいっぱい出てくる
っていうか。そうそうそうそう、
だからあの途中そのエリザベスっていうさ、うん、あのベンジャミンとちょっと恋仲になる女性が、
はい、出ますね。
海峡横断して渡る、あの泳ぐっていうのを失敗してから達成できなかったって言って、
うん、
そっからもう何十年かおばあちゃんになってから最年長で達成するっていうのをさ、ベンジャミンが、
うん、
だからとかお店のテレビで見んのよ。で、そうですね、その時そうエリザベスは望めばどんなことでも叶うのって言うけど、
うんうん、
でそれを見たベンジャミンはやっぱりその父親になるならないの話をしてるから、うんって一回よし俺頑張ってみようみたいな顔はするけど、やっぱり父親にはなれなかったし、
うん、
で抗えないことを抗えないしっていうテーマも出てくるしさ。
そうですね、
そうだからここはどこを、
うん、
どれも本当なんやけど、どこを自分の中で自分に刺さるかによってとかさ、それを自分の中で大事と思うかで撮り方変わってくる映画だと思うよね、
うん、
このやればできるって思う人もいるだろうし、このエリザベスのシーンが刺さって、うん、でもいや、その老いとかもそうだし、うん、抗えないものでどうやっても抗えないし、
うん、
その怒ってしまったことは覆せないし、怒ることも覆せる範囲にはもちろん、
うん、
自分の行動は選択できるよ、うん、でもその人に干渉できるの限界があるから、怒ることはどうしても怒ってしまうし、だからそう、人は気づかずうちに障害へ向かってしまうし、
うん、
そこは向かってしまうことはもう避けられないし、
うん、
どれも本当なんやけど、本当にこ う,
そ
う
です、ね、だから嘘はついてないですよ、いろんな角度からね。
そう、いろんな角度から世界を見たいろんな名言があるんやっていうのが、うん、
どれも正しいし、どれも多分真実な気はする。
そうなんですよね、
うん、
ただだからそれもね、自分がどれを大事と思って選択して生きるかだよね、
うん、そうそう、うん、と思うよ。これが俺にとっての、この映画のメッセージっていうのはこれかなということを選択できること自体が多分すごいことなんだと思うから、う
ん、確かにな、なんか、うん、あーでもそうだよね、
うん、
こうメッセージ性が分かりやすいなっていう映画ってさ、
うん、
その何から集まってもこういうメッセージだよねってこう多分共通して喋れるけど、ベンジャミン・バトンは多分それ10人くらい集まったらズレがあるんやろな、
うん、ズレっても全然おかしくないと思うし、
そう、
なんか映画なんやったらなんか最後いい感じに終わってほしかったなっていう人もいるだろうし、
まあまあ、あのそうね、
多分ね、人によっては、
うん、
あのこの映画で言ってることが
うん、
普遍的すぎてつまらないに思える人もいると思うのよ。
あ、でもちょっとわかるかもしれない。
なんというか、あのいや、ん、そういうメッセージってもう何回も今まで聞いたことあるしでっていう人も結構いるんじゃないかなと思うのよね。
そうやねんな、そのさっき俺がいつ始めてもいいんだっていうのはさ、うん、今日が一番若い日でいつでも何でも始めて遅すぎることなんかないみたいなメッセージも聞くし、はいはい、いろんなところから
聞くでしょ
そう、聞くねんな、
語られてる話だし、だからといってベンジャミン・バトンでこう語られてるものがすごく真新しく聞こえるような映画かと言われると、
うん、そんなことはない、
そんなことはなかったりするやんか。
ない。
そう、だから人にとっては、人によっては あんまり大事な映画にならない映画だと思う。
なるほど、そうか、そういう見方もあるのか。
多分ね、
俺はこの普遍的なテーマをこんだけ分かりやすく、
うん、
しかもいろんな種類のメッセージを伝えてくれて、うん、でお話的にも本当にこの面白い人生、一人の人生を見ることができてっていう、うん、いい映画だったなっていう、不思議だけど本当にいい映画だったなっていう感想だからさ、
うんうん、
今確かにそうか、あんな他でも見たことあるやんかって言われたらそうだね。
そうなんですよね。これも本当にだから、そういう風に受け取る選択をしたその人がいるということを理解する必要があるということだと思う、ね、
そうですね、
本当にね、だから本当に1920年代って激動の時代だった、
まあそうね、
ものでしょうから、そういうなんか人間のいろんな価値観とか生き死にの大事さも含めての価値観が揺れ動いておかしくなかった時代。
そうだよね、戦争もあって、
うん、
そうやな、
に書かれてるものだから、
うん、
やっぱり遠い世界に生きた人のはずなんだけれども、
うん、
描いているのがこれだけ普遍的なメッセージっていうのがどれだけ大事なのかという話だとも思うのよね。
いやー大事だよね、うん、100年間だって廃れてないってことを、うん、このメッセージこんだけ伝ってんねんから、できっとこれからもそうだろうなっていう大事なことを
でしょうね、これはね、うん、
なんかこう見る前の俺の勝手なイメージね、うん、すごいなんかその人生観考えさせられる系の映画っぽいなって思ってたのよ。だから説教臭く撮ってしまわんかな俺みたいな、結構あったんやけど、なんかもちろんそのね、その大事なメッセージは受け取ったけど、
うん、
なんかその説教臭かったという感じはないというか、本当にお話のなんていうの、会話の中で
こう
ちょっと入れてくれる感じ、
うん、
いろんな大事なことを、
うん、本当にね、うん、日記読んでるだけだから本当にベンジャミンがその時にどう思ってたかって意外と言葉にしてないしね。
ああそうか、確か
に、うん、
ああ本当だね、
こういう人と会った、こういうシーンがあった、こういう話をしたで終わるやんか。
でそうか、だから、
うん、
その時ベンジャミンがどう思ってたかっていうのはまた
分かんないから、
ね、俺たちが分かんない、
うん、
勝手に俺勝手に思ってたもんな、やっぱり。
そうでしょ
思ってた。
そうそう、ベンジャミンはやっぱこの時こうだったんじゃねえかなっていうのを選択してるわけですよ、
うん、そう、俺が勝手にね。で、あでもこれをだから選択してるってことに俺は気づいてないのがね、うん、問題なのよね。
ああ、そうそうそうそう、
俺の主観にとらわれてるから、これは
これはね、人間はでもそういう風にできてるんだっていうのをなんかそのスピーチで言ってた ね、
そ, うね、
そもそもがそうやって利己的に生きるあのデフォルト設定がされているから
人間という生き物はね、
そうそうそう、だからいかにしてそのデフォルト設定から抜け出すことができるものなんだっていうことを自覚することが今の君たちにとっては大事ですよ、ワコードたちよっていう語るスピーチでしたね。
いやいい話だな
結構ね、おすすめのスピーチですけれど、
そう、まさか俺がこのベンジャミン・バトン見てる途中にそれにとらわれてたとはな。そうだな
まあ映画ってね、やっぱりどうしても主観的なものだから、
うん、
まあ絶対そうなってもおかしくはないとは思うけれどもね。
そうだ、勝手にだから俺が好きなキャラクターはベンジャミンも好きと思っちゃってるしな、うんうん、勝手に。
ああ、
それこ その船長とかめちゃくちゃ、まあ、俺好きなタイプが、ああいうような男気あってさ、ちょっとあの面倒見が良くてさ、
うん、
ああいう人いい。だからちょっとこうやっぱ、あ、兄貴と思って戦争あたりがついていったみたい な、
うん、
なんかベンジャミンはきっとこういう心の運びで、
うん、
あのマイク船長のことが好きなんだろうなっていうのを俺は勝手に選択してちゃってたんやなっていう、うん、俺の中の勝手な一択しかなかったっていう。
あ、
もっと本当は何択も
あるのかもしれない
し、ね、
うん、
そうかもしれないでしょ本当は、
うん、
そうね、なんかハッとしたね今スピーズの話と。
そう、やっぱ人の生き死にというかね、人生っていうものは、うん、本当に多分いろんな側面があるものだろうから、うん、いや本当にね、学ぶことも多ければ、
うん、
その見る角度もそうだし、うん、あと、うん、見る年齢によってだいぶメッセージ変わるなとは思うんですよ。
これはそうだわ
本当に本当に見る時代、あの見る年齢によって変わると思うの。さっきその、うん、タグボートに乗ってエリザベスか、
うんうんうん、
エリザベスとの王政もあるじゃん、ベンジャミンの。
あるあるある。
もう10代とかに見たらあそこが羨ましくてしゃあないみたいな思う男の子もいると思うね。
あ
うわ、なんかそういう恋愛とかしたいなみたいな。
あーなるほどね。
あもうそこが、うん、そこが人生の頂点だと思う人も多分いると思うのよ、人によっても。
あーそっか、
ああいう劇的な出会いというか。
あーわかる。でも俺はやっぱその見て、
うん、
あ、なんか青春やなって思ったもん な、 なんか、
うんうんうん、
今思い返す。だからその青春やなっていうのはどういう印象かというと、
うん、
その本当に 長い人生の一過程の部分でしかなくて、
そうそう、うん、
あの後にいろんなことがあるよねっていうイメージしたら、
そうそう、
あの瞬間って輝かしいものだよねっていう取り方だけど、うん、そうね、
そう、ある程度大人になったらその青春の一過程の一番頂点のピークって本当にピークだから一過性のものでしかないことは知ってるんだけど、うん、
知ってる、
あの10代だとそれが一過性だとやっぱ思えないやんか、基本的にはやっぱり、うん、そこがピークになっちゃったら、うん、もうそこからあと登っていくだけに見えるけども、
そう ね
長く生きるとそうではないことを知っていくやんか人間って。
そうなんすよね。
そうそう、だからこれも本当にあのいろんな、なんだろう、メッセージな気はするよね。
そうやな、
うん、
だからどっちかっていうとこういうのいいなって俺が個人的に思ったのはやっぱりあのデイジーと途中一緒に住むところがいいと思う俺は。
ああ、はいはいはいはい、
あ、幸せそうやなって思うけど、
そこだけ急にホームドラマみたいになるもんね。
ホームドラマみたいになるし、
あとペンキ塗り出したり。
そうやねな。あとあの辺の前後かな、あのブラッドピットかっこよすぎて笑うて
まう。マジでな。いや、お前かっこよすぎてそらスーキやってって思うもんね。
そうやね、途中さあの辺かちょっと前くらいからさ、あのベンジャミンがさ、
そう、わかわか、あ、そうそう、グラサンね、あのグラサンかけてドロップ型のね、大きめのやつ、
革ジャン着てさ、アメリカのバイク乗り出すやんか、
乗るな、
あの、いや、ちょっとかっこよすぎるってあんたって、あの
マジでハリウッドスターみたいな。
なあ、お前の革ジャンかバイクの CM やもん、あそこだけ、
ほんとね、
ほんまに。あそこと、あの、そうやな、デイジーとちょっとうまくいく前の、うん、あ、そう、あのね、途中何ページか日記を破ったっていう箇所があるんだよね。
はいはいはいはい。
ベンジャミンってここ何箇所か破ってあるわ。じゃあ鈴木からやるわねって言ったら、うん、いやこの時期は結構遊んでたんだよなみたいな時期やね。もう何人か彼女おってもうはい、はい、その瞬間あれやで、ね、あのヨットに乗ったブラッドピット映るからな。めっちゃかっこいいねんから。こうちょっと光とか差してきてキリッとした顔でさ。
そう。
急にかっこよくなったと思って、そこ笑ってもうたら。
面白、ちょっと面白いシーンではあるよね。
そう、おじいちゃんから始まってるっていう振りもあるから、
そう、あ、どんどんかっこよくなっていくに思えるもんね。
そうね。そうね、だからその、
うん、
ブラッド・ピットの演技の変化、ビジュアルの変化もね、結構見どころかもね。
そうですね、やっぱだから美術賞とかメイクアップ賞とか取ってんのはやっぱそういうところもあるんでしょうね。あの、最終的にちゃんと若返るやんか、うん、20代の肌になるやんか、
あれすごいよな。
10代とか20代の肌につるつるのこう張りがある感じの、
うん、
あの辺りとかもね、それこそ本当にデイジーが年老いていく反比例じゃないけれども対比になってて、
うんうん、
あれもなんかビジュアル的にその遠く離れていっている感が強くて、
うん、
なんかちょっと物悲しくていいシーンだと思うね。あ、
そうだね、
うん、
本当にこの、あ、またこう俺の中にこうブラッド・ピットの名作が一つできたなと思って、
うん、
で、うん、ブラッド・ピットの名作他なんかなのでパッて浮かぶのセブンとファイトクラブやったんやけど、はい、監督一緒やねんな、びっくりしたわ。
もうお前振り幅どうなってんねんみたいなね。
あ、確かに。そうやな、
セブン、まあセブンもファイトクラブもだから原作は確かあったんじゃなかったっけだと思うけど、
あ、多分あるね、
うん、
にしてもあとブラッド・ピット好きすぎるし、ブラッド・ピットをなんか魅力的に映したら世界一みたいな監督なんやなと思った
の、ね、
うん、
最高の映画3つ並んでますけどみたいな。
そうそう、全然違うパターンのな、
しかもそうなんですよね。
ああ、そうそう、
エファーも
あって、あとこの個人的に、
うん、
そのエンジャーの話になると、
あ
のこれ吹き替えで見ると山ちゃんがやってる。
ああ、そうそうそうそう、
あの
山寺さんしかおらんやろそらみたいな。
そうやな、もうあなたしかできませんっていう。見事やんな、本当にこの数年、うん、あのおじいちゃんの時の声とさ若い時の声が違うのはさもう当たり前なんやけど、
はいはい、
途中の本当何歳ずつのカレーでも、あ、じゃあ若くなっていくやんか、
うん、
あのうわ、ここの多分ここ絶対演じ分けされてるんやろうなっていう、なんでそんなことできんねんっていう。
50代40代30代でちゃんと声色違うもんね。
そうで20代はってやったら、じゃあ若い声なんでんな、
うん、ちゃんと10歳若返ってる声になってるなっていう感じを多分山田さんされるでしょうから、
そう、そういうこう声優さんの山寺さんのこう腕も見られるしっていう、
うん、
吹き替えファンにはそうグッとくるとこやったかな。
うんうんうんうん、
うん、
いや、いい映画だと思いますよね、ほんとね、ビジュアルもそうだし、うん、メッセージ性もそうだし、
うん、確かにそうだね。
シンプルになんかやっぱこういう風になんか現代の視点と このベンジャミンの過去を振り返っていくパートがいい塩梅で挟まるやんか。
確かに。
だからあの全然飽きが来なかったなとは思うね。
わかるわかる。そのちょうどいいところでパッとこう、
うん、
あの日記を読んでるところに現代に戻ってきて、
そうそう
そ
う、
そっからこうまたページめくって違うところに行くから、
うん、
そうね。
原作もねいつか読んでみたいなとは思うんだけど、どういう風にその映画になった時に改編されたのかちょっと分かってないから。
あー確かに
読ってみたいなと思うけど、俺華麗なるギャツビーを面白くと面白いと思えなかったので、
あー
フィチラの原作を多分あんまり面白いがって読めなさそうやなとは思ってはいるけ
ど、ね、あー相性悪そうなんや。
相性悪そう。まあさすがに100年前の小説はちょっとなとは思いながら。
まあそっかそっか。
ね、海外小説はやっぱ結局翻訳によるからっていうのはあるね。
あーそれはなあるよ
ね。いい翻訳なら読みやすいんやけどっていうのは結構あるので、やっぱり SF とか特に。
あーそう、SF 特にそうか。難しい言葉いっぱい出てくるし。
そう基本翻訳だからね。
うんうんうん、うん、
難しいところですけど、まあね、まあ、名作原作小説の映画化としてはかなり完成度が高い一作でしょうから。
そうやな、まあ、確かに小説、まあ、そう翻訳とかにもよるんかもしれんけど、
うん、
読むよりも絶対入ってきやすいものになってるもんな。そうだから戦争映画の時にさ、はいはい、前情報を知ってた方が面白いと思うっていう話があったやん、うんうんうんうん、戦争映画の話で今回のベンジャミン・バットンはさ戦争映画ではないけどその時代の移り変わりとかもすごい出てくる映画だから、
はいはい
はい、やっぱりその当時のこととか勉強しといた方が、
うん、
より入ってくんやろうなって途中くらいから思ってはいたんだけど、
うんうんうん、
なんかそのそこはでも関係なくこのメッセージ性とか、
そうですね、そ
のキャラクターの魅力とかさ、うんうん、
結局戦争、まあ、第一次世界大戦後っていう、うん、まあ、大きい部分はあるけれども、
うん、
あの同じようなことってどこでも起こってるよねっていう話でもあると思うし、
うん、
戦争かどうかぐらいの違いしかないような気がするよね。あ、人は死ぬし怪我もすれば、
うん、
付き合ったりもするし別れたりもするしっていうのは、
うん、
紀元前からそれこそやってるわけですから人類は。
そうだね
大きく変わる部分ではないっていうことを、まあ、より分かりやすく伝えてくれるものなんじゃないかなとは思いますね。
確かに。だから結局ベンジャミンのその体質のことは周りのことはそんなに、はい、最初の方こそさ、うん、醜い子供として生まれてってなるけど、
うん、
途中からそんな問題じゃなくなっていくから。そうそうそう、
問題じゃないのよね結局多分。
そうよく考えたらそのなんだろうな、
うん、
その普通の映画と比べるととか、
うん、
例えば、まあ、なんやろアルマゲドンとかと比べるとさこれでっかい山がある映画じゃない、はいはい、じゃないんかこれ。だから本当に人の人生を
追っていく映画なんですよね本当に。多分一人の人が生きたっていう話をただやってるだけで。
そうなんよ。だからあそれで面白いってすごくないって今思ったな、うん、そういえば。
だからどれだけ普通に生きたっていう人生が面白いかっていう話でもあると思うのよ。
あそうだね。
うん、
でその普通は実は数奇な人生だってことだね。
うんと思うのよね、
はあ、
誰にとっても結局のところ、はあ、数奇な人生であって数奇な特徴じゃないから、うん、ベンジャミン・バトンの。
そうね、人生だもんな
人生ですから数奇な性質とかじゃないのよ。結局生きて誰かに見取られるまで全うしたらそれは一つ一つが多分数奇な人生であるという話なんだろうなという。
そうだと思うね本当に。
気がしますよ。
だからそうベンジャミン・バトンのだけの人生の話じゃなかったからね、うん、本当にそう。
また一つ上層教育に良い映画を。
いやこれはそうだな。
いましたね。ただやっぱでもこのメッセージ性が伝わるにはある程度人生歩んどかないと分かんないっていうのはありますね。
あーそうかもしれんな。
ありますね。多分10代ですこのテーマを今俺らが話したようなことを。
うん、
10代で受け取れてましたかって言われるとうーんってなるでしょ、
うん、あ分かる。でもしかしたら今後年いくたびに面白くなっていくかもこの映画
は。思うよ、うん、
あ絶対そうだわ、
うん、人生を歩むにつれてより重みが増していくというか、
うん、分かる。なんか絶対20代見たよりも今の方が面白いと思うし、
うんうんうん
うん、40代になってもだったらまた見方変わって面白いとかもあるんやろうな。
あると思いますよ。
定期的に見ていきたい映画になったかも。そうですね、そう考えたら
10年経つごとに見ていっていいんじゃないですか。
そうね、
うん、そろそろ体に肩が来たかなって思ったらベンジャミン・バトン見て。
そうね
あ10年経ったかつもう一回見るかつって見て、うん、ね、多分毎10年ごとに多分面白さが変わると本当に思うのでね。
うん、そうです、そうだと思うわ、
うん、いやいい映画ですよ。
わあどうなってんやろ、まあ、次の、
うん、
あなんかだから40代とか、
うん、
その先とか50代とかになって、
うん、
このベンジャミンバットを見て、うん、この回聞き直した時に、
はいはいはい、
わあ俺こんな風に思ってたよこの映画のことって思うかもな、はいはいは
い、かもしれないね。
いや違うぞ、もっと見れてないとこあるぞって思えたらそれがなんか俺にとってまたいい映画体験になりそうな気がするな、
ね、成長体験につながるかもしれませんから。
うん、
はい、ね、もうチャンスの時間から始まったとは思えないぐらいいい話をしましたので
バーニングツッコミ選手権からねそうなんか、
はい、あれはあれで面白いで見てください
面白い、そう、
まあ、本当に名作だと思います。まあ俺もまた見返したくなりましたね、
うん、あもうぜひまた変わるだろうね、
はい、
中でもね、忘れてるシーンもさっきあるって言ってたしね。
そうね、
それこそ、
うん、いろんなセリフもまた見返してみたいものですね。
そう、あこんなセリフあったっけってまた思うかもね。
うん、
うん、
機会があったら原作も読みたい、頑張って読みたいと、
頑張って読みたい
、はい、というところで、本日のドラスイは、ベンジャミン・バトン数奇な人生でした。
なんかスタンドバイミーは人生で二度見る映画だっていうのを聞いたことがあるけど、
ああ親になってから見るみたいなね。
そうそうそう、はいはい、子供の時に一回見て、親になってからもう一回見ると全然見方が変わるっていう話だったけど、うんうん、このベンジャミン・バトンはもっとそれをこう小刻みにさせてくれそうというかさ、本当にこの子供と大人になってからじゃないから、そのいろんな過程をずっと描いてるからこそ何度でも見れる映画なのかなっていうのは今ちょっと思ったかな、喋ってて。
老いていく過程というか、まあ、年齢を重ねる過程の話がずっと続くから、
うん、そうね、うん、
その中の変化っていうのがまあ見やすいものでもあるよね、やっぱり。
あとはまあその途中のスピーチの話はちょっと大事な話だったなって思ったな、
はい、はい、これは水ですっていうのでググると出てくるスピーチなので、
結構調べてみてみようかなと思ったな、は
い、ぜひ、まあ、機会があれば読んでみてもらえればと思いますね。そういうところで、本日はご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。